宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこのお時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です、
ね。
はい。
月日の巡るのは早いもんで。
そうです
ね、もう1週間経ちましてまたこの番組になってしまいましたよ。
はいはい、
はい、
何ですかそれは。なんか横が嫌そう
じゃないしまいましたよって言い方はないですよね、
本当ですよね、
まあ先週はね、買い準備とか上がったとかっていう、
必ず水曜日じゃなかったですか
ね。そうでしたね。
今週は、今日はね、ちょっとお休みですけどね。
お休みですかね。
そうです、
ね、株は休みだ水曜日。
いやいや、買い準備だと水曜日ですよ。もうこれからはね、はい、しょっちゅうね、ちょっとした水曜日のね、はい、推しというところはね、うん、買い準備ですよね。
いや、推し買いじゃないですか、準備。
買い準備ですよ、やっぱりね。明日下がるかもしれませんけ
ど。そうですよね。
そういうことを考えますとね、
うん。でもどうなんですか、年末に向けてやっぱりこう明るい未来が
開けてるんですか。そう思いますよ。大きなその懸念材料というか、なくなってますし、米国大統領選挙はやはりというか、うん、まあ、クリントンさんが勝利しそうだという確率が非常に高くなってきてますから、
ね、
それはやっぱり大きいですよね、
うん、安定はしますよね。
そうですね、はい、もちろんその番狂わせというのはないこともないですから、それはまあ一応頭に入れとかなきゃいけませんけれども、うん、流れとしては、ね、やっぱりクリントン有利という流れですから、はい、それはやっぱり市場としてはまあ大歓迎ですよね、うん、東京市場は特にそうですよね。円安要因になってくれますからね、うん、ドルがこう売られてしまう恐れがありましたからね、
うん、
トランプさんだ
と。そうね、うん、ちょっとやっぱりあまりにもね、選挙戦が後半に来てね、うん、とんでもない状況になりましたから我々もついていけないと、
ね、アメリカ人自身もう泥仕合じゃないかと思ってるらしいですね。
泥仕合というよりさらに何試合って言うんですかね。
何試合って言うんですかね、あれ
は。いのはね、ちょっと想像つきませんね。
クリントンさんもね、よくなかったですよね。
クリントンさんは親父さんの話でしょ、だって。旦那さんの方向だ。
いや、ご本人も、多くの人から嫌われてるらしいですよ。
すっかり巻き込まれちゃったみたいな、政策の話はあんまりね。
出てきませんね。
そうですね。ということで、はい、まあ、懸念材料はほぼなくなってるっていうことなんですけれども、はい、今日の前場は。
全日経平均株価は33円76銭安、17,331円49銭。トピックス 1376.45 マイナス 0.87 ポイント。今日は小幅反落。
はい。
3日ぶりの反落。
出来高がですね、
はい、
まああれですよね、
まだ固まってない段階で私持ってきてますけれども、はい、8000億円ぐらい、出来高7億株ぐらい。
この出来高の少なさはちょっとやっぱり気になるわけですけども、昨日あたりはほら、JR 九州のね、上場ありましたから出来高結構できましたですけども、
それ入れて2兆円。
そうですね、17億株台でしたか、
はい、
ですから今日はもうさらに激減という感じになってしまいますけども、ただやはり大事なのはね、なんといってもその日経平均上がることですし、そしてこう過熱感がないということもやっぱりいい点だと思うんですよね。
過熱感ない、
なさすぎじゃないですか。
なさすぎですけども、一番株で怖いのは株価が上がってって出来高がかなり膨らんできて、うん、そして過熱感が出ることが、まあ、一番怖いことなんです、うん、株にとってはね、うんうん、ですからそういう点ではね、まあ、出来高少ないということはもう本当に好ましいことではないんですけれども、その過熱感なき上昇ですよね、
うん、でも過熱感なき上昇っていうのは、過熱感っていうのはですね、はい、あるメルクマールになって、はい、そろそろ危ないよなっていうのを教えてくれるわけじゃないですか。
そうですね、おっしゃる通りですね。
これだといつ危ないのかどうなのか全然わかんない、あるいはまるっきり危なくないのか、
まるっきり危なくない、はい、近いんじゃないですかね。
あ、そうですか。
近いって言ってこなきゃね
言い切ったらね、あととんでもないことになりますからね
いやいや、近いって言ってんじゃないですか
どう見ないんですかね、こういう、まあ、低調出来高面から見ればね。
そうですね、
相場は。
そうですね、本当に外国人も売り越し基調ですしね、そういう点では本当になかなかね、こう買いの主体というのは現れないって形なんですけども、やはりさっきも言いましたようにね、この市場環境というか、それはその非常にいい状況になりつつありますよね。さっきはその、はい、アメリカ大統領選挙のことを言いましたけども、うんうん、日本のね、首相についてもですよ、自民党はですね、総裁の参戦をね、 まあ、なんて言いますかね、
受け、
そうそう、任期延長をね、受け入れる方向ということになってきましたから、まあ、これもね、非常に大きいわけですよね。来年のその、9月でね、安倍政権が終わるというふうになりますとね、これはもう今からね、市場が心配してね、結構下げていくというかね、上がりにくかったと思うんですよね。で、その参戦に、賛成の方もいらっしゃるし、反対の方もいらっしゃるんですけど、政治的立場から私は申し上げてるんじゃなくて、株式投資の観点から言うとですね、まあ、賛成してもらわないことにはね、その、私は大きく下げてしまうね、恐れがあったと思うんですよね。来年、もう、9月終わるとなったらですね、これはもう、早くもこう、もう少なくともね、今年入ったらもう、来年に入ったらね、すぐ下げ始めると。いうような見方でいましたから。
でもあれですよ、消費税は、
消費税は何ですか、
来ますよね。
それは来ますけど、
ね、
いずれにしても安倍政権が終わってしまうことが一番怖いわけですよ。株式市場の投資の観点から言って、
投資の観点から
ですね、そうそうそう、だからそれは暴落だってね、あり得たと思うんですよね。
またね、1年ずつコロコロ変わったりしちゃ大変だみたいな。
そうそうそう、それはもう本当に暴落がね、私は確保してましたけれども、少なくとも、まあ、3年ぐらい先延ばしをされたと。
先延ばし、
その後はどうなんだって言われたら、それは今はまだ分かりませんということなんですけども、
まあ、先生半年ぐらいこう先を見ていくのがいいぐらいですよね。
そうですよね、
ということは半年先は、まあ、とりあえずはいずれにしろその任期延長とかそういうの別にしても見られたということにはなるわけですよね。
そういうことですね。それは大きいと思いますね。だから今のね、最近の堅調なその上昇も、それを支えに あるというふうに見てますけどね。
あ、背景はそれですか。
そういうことですね。まあ、もちろんアメリカ大統領選挙ありますよ。で、オイル価格はやっぱり非常に影響力大きくて、
大きいですね。
昨日オイル価格はWTI はね、下げたと思うんですよね。
はい、ちょっと50ドル。時間が今かかってます。
そうそうそう、そうですよね。だからこれがやっぱり、円安、円高要因ですか、なってますから、今日はちょっと反落してるっていう形ですけども、それでも大して下げてないんですよね。ちょっと、後反落ですからね。ですからそういう点ではね、まあ、今日の動きもね、やっぱり株が上がると水曜日とはなってませんけれども、堅調な動きだと思いますけどね。はい。
なるほど、まあ、確かに、いろいろ考えてですね、不安材料を探そうとしたんですけど、あんまりないんですよね、目に見えてるところではね。
そういうことになりますね。
まあ、確かにこれもあるよこれもあるよってまだ出てないのっていうのは結構あるんですけれども、
それはまた
目に見えてるものはないですね。
そう、ある日突然ね、そういうのが出てくるもんですから、まあ、そういう覚悟をしておかなきゃいけないんですけども、ベースがどうかということですから、ベースはやっぱり大統領選挙でありね、日本の、そのね、安倍政権の、なんて言いますかね、政権の寿命といいますかね、それがやっぱり非常に問われますからね、非常に大きな問題なんですよ、これね。一般的に株と結びつけて考える方はいらっしゃらないと思うんですけども、はい、大変な問題ですよ、これね。株で考えますですよ、安倍政権がいいとか悪いとかは抜きですよ、少なくとも、ね、これまでの上昇というのは、まあ、安倍政権のおかげというところも非常に大きかったわけですから、ね、アベノミクスのね、それがもうアベノミクスという言葉はもうなくなりますからね。
もうそうですね、
そうですよね、薄らいでるところに、ね、舞台から降りるとなりますとね、とんでもないことになりますよね、株式市場はね。
好き嫌い人の良し悪し分かりませんけど、長期安定政権となんか株価っていうグラフを見たことあるんですけど、やっぱり長い方がいいみたいですよね。
見たことないけど。
中曽根さんの時が株高とかでしたね。
ああ、そうでしたね、そうでしたね。
小泉さんも長い時は長かったですよね。
あ、そうですね、
確かにね、日本コロコロ変わりますからね。
そうですよ、変わり始めるとね、もう果てしないからね。
で、今いろいろ見てますと、次に誰かっていうのも、まあ、自民党の中だとすればあまり思い浮かばないですけど、どうなんですかね。
そうですよね、それも本当正直わからないです
けど、わからないですよね。
でもそれ3年後ぐらいだから、まあ、それ考えなくてよろしいんじゃないでしょうかね。
マスコミも3年あっという間ですからね。
ああ、そうかそうか、
まあ、消費税の引き上げもありますし、
そう、その間と株がまあ大きくは下がりそうもないということでね、ちょっと安心しましたけどね、
でもその本当に近くまで行きますとね、まあ、大統領選挙8日でしたか、
はい、
来週
来週再来週ですね、
その前に 1,2 と FOMC 来るんですけど、それをもう読めてますもんね。
それは大体ね、どうせですね、利上げが何にしたってもう別に意外性はありませんからね、利上げを一応予定してますけども、まあ、12月の利上げを使用予定してますからね。
12月でも8割9割折り込んじゃってるっていう、
そういうところありますよね、ですけども、まああんまりそのなんて言いますかね、インパクトのある材料ではなくなってきますよね、利上げについてはね、
今回は日銀もあまり気にしてる人がいない、
そういう形ですよね。
全然いないですよね。
そうですね、
本当に大統領選挙ですかね。
そう、大統領選挙
です、ね、とやっぱり石油ですね。石油は大きいですよ。
ちょっと心配してて、そうそう、なんか免除してくれって言い出す人がいたり、うん、ロシアは減産に参加しないんじゃないかって
思う人が出てきたり、うん、ですよね。在庫の量がまたね増減しちゃってますから、うん、これを読みにくいですよね、うん、在庫ね、
うん、全体的にはまあ在庫は積み上がっちゃってるわけですよね。
そういうことですけどね。
で、
まあ、減ればいいわけです、
うん、イランが出すとか、そうそうそう、で最終的にはほらまだまだ今後ですよね、具体的に枠を決めていくのはね、うん、それで、ね、揉めるんですよ ね、 ね、
もちろん揉めますよ、そうですね、うん、単純にその減産がずっと続くというふうにはなりませんけども、うん、でも前も言ったと思うんですが8年ぶりの減産合意ですから、うんうん、それはやっぱりね根底に据えてやる必要がありますよね、
うんうん、はい、でも減産とは言っても、はい、サウジなんていうのは、うん、あの国がなんでと思うんだ、国債を発行しましたからね。
ああ、そうかそうかそうか、
もう原油いいよ、これで国債でやっていくようなんて思ったんでしょうかね、うん、
よく
さ、あれはどういう動きなんでしょうかね。先生教えてください。
産油国はね、その国債もそうなんですけど、うん、原油依存度を下げるとか言ってさ、工業に力を入れるとか、うん、何か言うんだけども、うん、それはさ、もうこの何十年来言ってるんですよ。
言ってますよね。
言ってますよね。うん、そういうなった試しがないんだからさ、まあ、なんかしてるんだろうけども、結局原油依存度がね、高いままいっちゃうんですよね。はい、だから、彼らがまあ、市場でもそれをことを当てにしたりしますけども、うん、当てにしない方がいいですよね。そう、昔から我々はさ、学生時代にさ原油がなくなるっていう話と一緒でね、
なくなったことないですよね。
なくなったことないですよね。
ないですよね。
ありすぎて困ってるっていうのが在庫物
に。そうそうそう。で、あのシカゴ大学のゴールド教授っていうのがいらっしゃいません
。何それ。
え、この人は石油がなくならないっていう説を捉えてるんですよ。どんどん出てくるんだって。って感じ。
本当、
まあ、そういう方もいらっしゃるから。
あのところさ、だ小学中学や高校でさ受験してさ、はい、あれ原油がなくなるっていう方にさ 丸つけたやつ
受かったんですよ。
だからさ、それさ、
今どうやら落とし前つけ
た、ね、間違いでしょ、あれ。
間違いです。
そうですよ、私の点数だってさ、うん、なあ、もう少しもらってほしい。
そうそう、あの時とって、あの時って北山さんもよく言うんだから、あの時20年とかなんとか言ってましたよね。
そうそうそう、
我々は、
そう、
大人になった
らなくなってる、なくなってる、うん、
じゃんじゃん出てくる、どういうことだ
ってか、うん、だったら今のうちだから乗ってこないなと思いましたけど、ね、そういう自分勝手なことを考えちゃダメです
よ。そうですね、
はい、でもなくなってないですよね。
そうですね、
うん、あともう一つ気になるのは、まあ今あのニューヨークの方、それは日本にもあの来ることなんですが、企業の業績、これ何でしょうかね。
これは結構いいですよ。まあもちろんまちまちに決まってますけども、うん、あの昨日もお通じになりますか、あの、うん、日本電産の業績見てくださいよ、うん、円高状況の中でね、さすが長森さんという感じですよね。
さすがですよね。
さすがですよね、うん、やっぱり一番目指す社長らしいよね、うん、
円高になったら
下駄箱に入れるのが、風呂屋のさ、はい、下駄箱にさ、はい、入れる時もさ、一番のところに入れなきゃ気が済まないって言うんだからな。
あ、そうですか。
じゃあ前に先に行ってそこ入れちゃう。
そうそうそう。今社長もさすがにさ
そこまでし
ない、銭湯に行ってないと思うけどね。
お若い頃に。
そうそうそう、とにかく一番のさ、あのボックス入れなきゃ気が済まないって。
あ、
その一番が誰か見てたらその上に置くんだよ。だからそういう社長だからね、やっぱりね、ガッツがありますしね。
社員さんも大変なんじゃないですか。
本当だ ね、 本当だ
ね、 ね。
いや、社長は言ってましたよ、あの社員採用試験でさ、昔はさ、うん、はい、みんな飯を貸してみてね、弁当出してね、うん、それで飯の食うスピードが一番速いやつを採用してたんだって。よく考えてみると、はい、今でもその方がいいかなと思うぐらいだって言ってましたよ。いい社員が集まった
んです。まさか飯食う時間を惜しんで働けっていうことじゃないでしょうね、それ。
今はそれは許されません。
許されないですよね。
ガッツがあるから飯をガーッと食べてた。ね。そいつ、そういう人を採用してた時は非常に良かったって。
まあそういうガバガバ食う人は飯って言って、我々のご飯ですよね。おご飯。
あ、
優雅におご飯。
しまい、すいません。
そこにおはつかない。
おはつかないですね。これから、これからご昼食ですか。
私ランチと言いましょう、じゃあ。
あ、ランチの方も、おランチの方もいらっしゃると思うんで、どうぞごゆっくり。
なんか、彼女さんがなんか言いかけてたよ、なんだっけ。
あ、邪魔しちゃった。中森さんが会見の時に、うん、あの、円高で利益出せないなんていう経営者はいらないっておっしゃってたそうなので、
本当すごい。
24日に。
うわ、すごい、ほら。
円高ってどの数字まで見てるんでしょうかね。
じゃあ何
?1 ドル、浜さんが言ってる50円ぐらい見てるんでしょうかね。
ちょっと我々も恥ずかしい。くなっちゃうね、そうなるとね、日経平均が下がるからだって上がる株をさ言えない評論家なんかいらねえって言われかねないよね。
そうそう、腹の中で僕もそう思ってということで次のコーナー行きましょうか。
はい、
はい、
では先週の銘柄から見ていきます。10月19日に取り上げていただいたのがマニー 7732です。19日の銘柄なので20日の午前中寄り付き2406円で、今日の前場が2418円、この間の高値昨日2443円、堅調7730です。あ、申し訳ありません。7730、
あ、ごめんなさい、僕は間違ってた、7730ですね、7730、
はい、マニー、
はい、
手術用の
メスとかそういうやつですよね。
メスメスメスですね。糸とかね。うん、ええ、で昨日は結構強いからね、昨日なんかね。
そうですね。昨日70円高。
25日線に近づいてきてるところですよね。
いや、ちょっと近づきましたけど、また離れつつありますから、まあ今日はちょっとね、あれすみませんけど、昨日なんか強い動きでしたから、うん、これだけ昨日は大幅に戻りましたのでね、うん、やはりこう利食いが出てもおかしくないところですよ今日はね。ですからこの21円安ぐらいのところで持ちこたえるというふうになりますと、またねこう高値を取っていく可能性ありますね。これは14日の時が2445円で、まあ、そこからこう少し軟調になったところをこちらに狙ったわけですけども、うん、そうですね、これはもう上昇基調そのは続くと思いますけどね、まだね、
まだね、
そうですね、
はい、続いてその前が東芝6502、10月13日の寄り付き360円60銭、本日の前引けは374円50銭、この間の高値が、382円70銭、
ええ、高値で堅調ですよね。さすがにこうやっぱり全体が少しだれてくるとね、こう一斉に立ちますか、なんかどんどんというわけいきませんけれども、やはり東芝はそうですね、やはりその市場のね、なんて言いますかね、人気もようやく湧いてきたという感じになりますので、引き続きね、また来年まで考えますとね、僕はもうかなりいい動きをすると思いますね。
東芝に関わらず、今週、先週末だったら、大型株に来てますよね。
そうですね。
これはまたに来たものは逃げると考えた方がいいんでしょうか。来たものは来続ける。
いやいや、これやっぱり年末相場っていうのはやっぱ考えなきゃいけませんからね。さらに引っ張って年明けというふうに考えますと、うん、これはやっぱり基幹投資家なんかのね、買いも入ってきますので、うん、これはこういう大型株にシフトしてきますから、うん、そういう点でも、ね、いい状況でありますよね。うん、ね、
年末年始って小型株のイメージがあるんですけど、
う
ん
う
ん、
小型株はもちろん個人がこういろいろ参入してきますけども、ただ投資信託だとか何だとか設定は非常に多いですから、
そうですね、
もうものすごく多いわけですよね。だからこれはまあ東芝はすぐ入れられませんけどね、周辺の株はね、日立だとかああいうのを入れてきますので、
ね、
三菱電機だとかね、東芝の株もね、やっぱりそれに連れてね上がっていくということはありますよね。それをまあ狙ってるってことですよね。
なるほど、やっぱり深いですね、考え方が。
いやいやいやいやいや、それほどでもないですね。
その前が10月4日 F ピコ7947です。 F ピコ10月5日が5730円で、本日の前引け5700円ちょうど、高値は5850円、
うん、でその後もう全く横ばいですけどね、横ばってますけど、これはもうトレイのね、会社ですから、もうこれトレイの需要もね、年末かけてもう超今フル生産中という感じですからね、いくら作っても間に合わないぐらいですから、そうですね、ちょっとこれらも含めてなんですけども、ちょっとこう 円安関連株の方にどちらかと言ってしまってますから、内需性の強いのはね、少しこう置いとかれてるんですよね、ですけどまたね、円がこう少し上がってきたりしますとね、こちらの方に買いが回ってきますので、まあ、それを待つ段階ですよね。先の高値は、抜いていくと思いますけどね、
野菜を中心に、まあ、食料品が高くなってますんで、
はいはい、
最近夜デパートなんか遅く行くとですね、結構残ってますね。みんな買い控えてんじゃないでしょうかね。
高いのか、トレイじゃなくてあれがね、
ものがね、その食べるものが、そうすると全体を控えちゃうんじゃない、まあ、かといって人間食べなきゃ生きていけないんでね。
そうですよ、うん、もうこれやっぱりどうしたってさ、必要なねトレイの数量っていうのは決まるでしょうから、
決まりますね、
必ず人間が食べる量っていうのは決まってるわけだからね、ですからそういう意味で言うとね、まだまだですよね、
その前が ABC マート2670です。 9月27日の銘柄だったので28日6990円で、本日全引けが6500円となっています。10月4日に7270円です。先生ちょっと
これはだから急落しましたですよね。あの月間の売上高がね、うん、あの確か 5%、はい、既存店売上高が減ったということで、ね、ドカーンと下げてしまいましたけども、だんだんだんだんこれ安値の10月11日につけたその6150円から次第に戻ってますからね。あのそれはその何でしょうかね、これからの月っていうのを市場は見始めたわけで、あのこのドカーンと売ったところはすでに過ぎたやつを売ってるわけだからね、うん、で見直してね、これからやっぱり、そうですね、ブーツを買うね女性が増えるだろうと、気温が下がっていくにつれですね、技術の需要がね、見込めるぞというふうに市場を見てきてますから。
いやー、今日東京地方暑いな、25度以上ですよ今日。
明日また寒いんですよ。そうそうそう、私昨日ブーツ3人見ましたよ。
本当、
ほら、うん、今日僕見たけどちょっと見当たらなかったの。
今日はいないでしょう。
今日はいないですよ。
あ、そっか、
昨日寒かったじゃん、
う
ん、
まあ、そう言っても北海道なんてもうね、
あ、雪降りましたから ね、 ね、
だいたいさ暑いって言うけどさ、はい、ね、はい、暑かったり寒かったりしながら寒くなるんじゃないですか、大体。
でも今日は
暖冬とか言いなが
ら今日は暑い、暑いですよ。
いや寒くなるんだって。
そうですね、
そう、
方向性はそうですよね。
でいずれにしてもこれね、 ABC マート、
はい、
一遍もう北山さんがコメントしてからですね、まあ、それは9月の27日、1ヶ月ぐらい前でしょうか、7270円をつけた段階で一遍切れたと思えばいいんですか、これ。でまたそれ以降から買い直してまたそれを目指していくっていう動き、
ね、もう見直しですよ、とにかく、
ね、見直し。
そうそうそう。
でもこれは7270円目指していきますか。
それは目指していきますよ。
目指せ、目指せますよね。目指せるかどうかっていうのが問題なんですけど、
目指すことは大事ですけど達成するかどうか
ですけど、ブーツでしょ。
そうそうそうそう、そうですよ。
夏頃のサンダルの3倍はしますよ、価格は。
そうですよ。だからまださ、ね、11月、はい、12月ってあるわけだから、
うん、
ね、
はい、
これからものすごく寒くなる。木枯らしが吹く12月、うん、あれでしょ、うん、1月2月本当に寒いのは2月ぐらいだから、ね、それだって、ね、あの計算に入れていくっていうことになります。
もう3月4月考えると暑くなるから今買うのやめようなんて思わないですかね。
いやー、やっぱ寒さに耐えきれなくなっちゃうよ。耐えきれないよ。
野菜にお金がかかるから
さあ、ね、はい、ものすごく寒い時にね、はい、考えてくださいよ、はい、他の人はみんなさ、あったかそうなブーツ履いてるのにさ、うん、ね、あのブーツも履けないってちょっと恥ずかしいじゃないですか。
いや、マッチュリの少女の気持ちを分かるかもしれない。
いやいやいやいや、今はねそういうわけいかないですよ。
今年はあの、はい、変なものが流行っていて、
何
何何、なんかサンダルなのにモコモコがついたやつが流行ってました。
ええ、
あの
短いよ、ね、
若いお嬢さんたちがサンダルで、はい、だから足とかサンダルの形なんですけど、うんうん、ファーがついてる。
おお、
あったかいんだか寒いんだか分かんない、毛皮の偽物がついてて、はい、
フェイクファーっていうのは偽物毛皮、うん、へえ、それですよ、ブーツじゃなくて。いくらぐらいですか、それ。
わかりません。
それはブーツタイプって言えばいいんだよね。
いつまでもね、北川さんね、はい、ブーツ、ブーツなんて、みんなこと言ってダメですよ、もう。そのなんとかって名前を調べてこないと。
なんて言うんですか、ね、とにかく。ファーサンダルでいいんですか、
ね、ファーサンダルですかね。
うん、
とにかくね、あの、この、なんですか、ABC マートにお客さんが行くことだけ確かだから。ね。増えることだけ確かだから。私も近くにあるんで見てるんだけど、ちょっとあんまりお客が、ね、増えてないん
です。ユニクロ、うちもね、あるんですよ、うん、ユニクロとかね、うん、行かないですよ、さっき高いから
行かない、
でもね、客はね、あんまり入ってないじゃんかと思うんですよね。
100円ショップ入ってるね、結構相変わらずセリアとかさ、うん、入ってるよな。
100円ショップも行かないですね。
100円ショップ多いよ。
セリアは良かったですね、結構ね、
う
ん、
そうそう、う
ん、でもね、その100円ショップは別にしても、うちの近くであるその定点観測をしてると、
はい、
そんなに土日でも客がいないんですよね。なんでしょうかね。
あ、そうなの。
あ、
家電屋さんがいないね。
あ、家電ガラガラです
ね。本当だね、そういう点で、ね、100円ショップは私はよく見ますけどね。
消費動向が、
消費動向
が定点観測されてるわけですね。
そうそうそう、
はい、
もう一個だけ言っていいですか。
はい、
ロッコバタと飛ばして、
あ、
住友ゴム5110が9月14日の銘柄ですが、9月15日に1517円で、本日全引けが1711円、昨日1726円がありました。
あら、これ
高いんじゃないですか、ね、
すごく上がってるじゃないですか。昨日なんか新値じゃないですか。新高値、
年収高値です
よね。あららら、気がつかなかったな。
なんか最近価格が良くてですね、今日は反落してるんですけど、 昨日まで住友ゴムは 1,2,3,4,5,6,7,8 連投してたんですよ。
ほら見てくださいよ、
はい、
ね、
なんでさ、ところで
いいって言ったじゃないですか。
いいですよ、これ いいよ、捉えませんよ。
化学とかゴムとかが最近高いんですよ、
ね、なんで住友ゴムがその時思ったんです
よ
ね。
それは化学とかゴムは非常に分かりやすいですよね。もう前も言ったと思うんですけど、オイル価格上がるとね、化学関連株は上がりますからね。あの原料高って言いますけど、原料高こそね、値上げのいい理由はありませんから、まあ、あの会社はね、値上げができないと、ちょっと苦しいわけですよね。ですから、うん、そういう点でもね、
でもね
製品の値上げ
新聞読んでましたら、
はい、
このところの決算出てきますね、はいはいはい、要するにオイル安で儲かったって企業がありますよね、メーカーで。
あ、それもあるか。
そちらの方がむしろ多いんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
まあ、それはさておき、はいはい、なんでかなちゃん六甲バター飛ばしたの。
六甲バターはあんまり動いてないんで。
横ばいだからね。
横ばいですか。
そうです。
もうだってクリスマスですよ。チーズを食べなきゃなんない。
ええ、それあのしばらくしたらね、またその六甲バターの出てきますよ、年末にかけてね。
言ってきます。
うん、
あ、言わない方がいいよ。言わない方がいい。
なんか妙にね、この大きく見せようと思われちゃ恥ずかしいからな。
六甲バター2266は9月23日に2890円で、本日2835円。ね、あんま変わってませんでしょ。
変わって
ない
ね、
は
い、安くなってるわけじゃないから、あえて隠したわけじゃないのね。
ないんです、あんまり面白
くない。9月何日でしたっけ。
9月
の21
日の銘柄です。23日の2890円から計測しています。
3100円いったんだからな、これ。
たんですけど
ね、9月21日行ってますよね、は
い、26日に3100円があったんですけど、
はい、その後ね、難聴な状況が続いてるわけですけどね。でも さっきも言いましたけども、これからほら、このバターをね、バターじゃないですよ、ここはね、チーズですからね、うん、フォンジュ鍋とかね、クリスマスに向けてもうあるわけですよ、うん、もう必ず使うんだから、
うん、
もうこの前言ったと思うんですけど、フォンジュで使うチーズの量は半端じゃないよ、ともかくやたら使いますよ、フォンジュは。もう普通のチーズ食べるのにさ、あの半年分ぐらい食べちゃうよ。
へえ、あんまり食べたことないんで。
あれ、もうね、なんかね、芽キャベツなんかにチーズつけてさ、こうやるとさ、なんか美味しいのか美味しくないかさっぱり分かんないけど、
なんかすかした食生活を送ってますね。
いや家族が食べるから美味しいと言わなきゃいけない感じじゃないですか、フォンジュなんかさ。
あ、
パンなんかに、なんかさ、ね、チーズつけてこう、なんか油の入れちゃうじゃないですか。
最後チーズを奪い合いなんですか、家族で。
チーズ奪い、それチーズいくらあっても足りないぐらいになっちゃうよ。チーズ食ってるみたいだよ。本当、
これ料理番組、ちょうど裏番組で料理番組やってるでしょうけど、チーズフォンデュってのは普通のチーズでいいんですか。
もちろんいいです
よ、チーズフォンデュ用
のあるんですか。分かりました。
というかね、フォンデュですよ、チーズですよ、チーズの季節ですよ。はい、
分かりました、チーズの季節ですね、
はい、そうです、
はい。じゃあ今日の銘柄いきましょう、
はい、今日の銘柄を先生
にそれが大事なんだから
、日立建機でございます、
はい、6305日立建機
6305、はい、
2141円23円高、今日は 1% ほど上がってますね。あれ、2150円があったので、これ年初来高値更新ですね。
そうですね、うん、そんなのなんでいいかって言われますけども、とにかくチャートを見ていただきますと、もうじりじりじりとね、小幅にこうずっと上がってきてますよね。私こういうチャートが好きなんですけどね、うん、これは基本的にはあれですよね、建設機械ですけども、うん、中国とかね、日本とかアメリカなんかもまあ厳しいんですけど、インドがまあ好調なんですよね。インドはこう高成長を今でも続けてますよね。そういう点で、まあインド関連といったらなんですけども、今度そのアメリカの方も上向いてくると思うんですよね。ですから国内と、中国が厳しくてもですよ、インドとアメリカがね、市場が支えるというふうになると見ますので、そうですね、株価は本当にじりじりじりじりと本当に小刻みにね、目立たないんですよ、上がってるように見えないもんだから、うん、ついこう、上昇を見逃してしまう傾向があるんですけども、うん、まあ、ちょっと気がつきましたのでね、高いんですけども、注目しておきたいということですよね。
むしろ内需よりもそういう外国、インドをはじめとした東南アジア、アメリカ、
そういうことですね、そういうこと
をしようとして視野に入れるところを選んだということ、
そういうことですね。
インドですか。
インドですね。
タジマハルみたいな子が作るんですから、元気で。
もちろんですよ、牛に引っ張らせるわけいかないからね、
あ、そうですよね。
牛に引っ張られた
らとんでもない
天罰が下りますからね。
神
様、
はい、
そうです、
はい、ということで今日は日立
県議
です、はい、
6305です、
はい、6305。じゃあ次のコーナーに行きます。北山さんプロデュース卑弥呼の決断、株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している、証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいています。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、
お願いします。
卑弥呼の決断、数値と言葉で、未来の相場を占ってくれてるわけですけれども、先週が53ポイントまず数値から言いますとね、
はい、
今週はどうなってますか。
今週62ポイントです。
いや、妙に上がってたんです。
随分上がりましたね。
上昇中です。よほどの金融相場でない限り、お告げ度60から70のこの近辺で下降に転ずることもよくあります。日々お告げの変化に注意を払いましょう、うん、よほどの金融相場でない限り。
今はどちらなんでしょうか、校長。よほどなんでしょうかね。
いや、よほどっていう状態ではないですね。
ね、そうですよね、そうするとそろそろ気をつけた方がいい。北浜さん、
はい、
北浜さんがプロデュースしている卑弥呼の決断はこう言ってるんですよ、はい、
そうですね。ですから先ほど言った日立建機にしてもね、はい、小刻みに上がってるんですか、小さくね、上がってるのかどうか分からないぐらい、はい、今日はちょっと20円ぐらいでしたか、あの値幅があるんですけど、普通はもう小さい値幅でね、だ極端に上がってない株ということなんですよね。
あ、
そういうのだったらまあいけるんですけども、大幅に上がってるともうダメって感じですよね、うん、
で卑弥呼の決断はむしろこれを持ってる方に対する見通しでもあるわけですよね。
調整はありますよという、
調整ですか、
程度の理解でいいんではないかと思います、
うん、
今騰落レシオもだいぶ高いところに来てますしね、はい、カレカレの相場の中でも、はい、相対的に高い水準になってるのが多いわけですから、北山先生がよく言われてる黄金の3ヶ月に向かって卑弥呼も順調だというお告げだと思いますが、ただ一本上司ではいつもありませんですよね、うん、先ほど話題になった、うん、11月30日はオペック総会もありますし、うんうん、いろんな波乱要因こう出てきます、
はい、
ただ全般的には25日線ずっと横に張ってたのが、うんうん、徐々にこう上向いてきておりますので、ゆっくり上がっていくのがいいですよ、
うんうん、
おそらくそのような展開を予想してますが、一本上司ではありませんので、うん、もう5日も6日も上がれば、3日や4日調整するしないと上にはいけませんですよね、
はい、
そういうような流れを読んでるんではないかと思いますが、
これポイントが62ということなんですけどね、60代っていうのは去年の12月出ただけなんですよ、
はい、
その後ないんですよね。
そうですね、また12月に向かって70ぐらいまで、迫るんではないかと思いますが、うん、一本上司で、単純に右肩上がりを期待しておそれはちょっと相場になりませんのでですね、
70と言いますとですね、
はい、
一昨年の、
はい、
去年かの5月ですよ。
そうです、
なんかポイントの時に必ずね、その数値が示してくれるんですかね、はい、僕は個人的には気になっちゃってね、62まで行ってるのは。
まだ、
まだいいですか。
途中だと思いますけれども、はい、60、70になった時に、強気になる人が結構多いですから、それちょっとまずいわけですね。こういうふうに、今から、一本上司ではないですよっていう、卑弥呼のお告げと。うん、こういうふうにご理解、
そうそう、そういう状況の中で、こういう状況の中でね、例えば5連投とかあったらね、うん、もうちょっと休めなきゃいけないんですよ。あるんですよ、
うん、
でもね、
うん、でも5連投、もしもそう
だよ、5連投になったらもうみんなやる気十分になっちゃってね、うん、まあ、7連投だったらもう異常な強さですから、はい、もう絶対的にまずいんですけども、うん、5連投ぐらいだったらもう普通はね、引いとかなきゃいけないですね、うん、でそういうことを気をつけながらね、付き合っていけば、まだじじじというふうなね、うん、高値についていけることにはなると思うんですよね。
あるいは今校長がおっしゃったように調整だとすればね、はい、そこで拾うっていうこともね、まあ、難しいんでしょうけれども、はい、可能なわけですよね。
そうですね、
うん、まあそういう数値を示しております。
はい、
それで卑弥呼が教えてくれる銘柄 まあ、これは確認誌みたいになりますけど、今日は何ですか。
そうですね、その卑弥呼は今62ですけれども、はい、もっと下の30代の谷底の時に合格ですよ、これを買ったらいいですよ、うん、教えてくれた谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います、はいはい、日にちは7月11日、うん、ちょうどここが卑弥呼が言うところの底ですから、うん、7月11日谷のお付け合格銘柄、コード番号6136、うん、OSG ですね、切削工具ですかね、
そうですね、
メーカー、はい、
これね、7月の11日でしょ、はい、これ数値で言うとその時35ぐらいなんですよ、
はい、
低かったんですよ、
そうですね、
そう、それだったんだよな、
はい、そういう時は
買いましょう、
はい、で、まあ、2、3ヶ月、はい、もっと早い命のものもありますけれども、12月黄金の3ヶ月に向かって、うん、まだ持続というのがこの OSG ですね、
はい、
7月11日、翌日の寄り付き値が1588円、うん、その後の高値が直近になりますですかね、
ずっと上がりっぱなしですからね、
2229円、その差641円ということです、うん、1000株ですと160万ぐらいの投資をして64万ということですから、投資効率としてはいいとい
いですよね、
いうことではないかと思います、う
ん、この見事な上昇ぶりを見てください、
はい、
ね、1日2日休んでね、じりじりじりじりとずっと上がり続けてる、OSG って地味な株だから、はい、普通はねちょっと気づきにくいんですよ、ね、こればっかり見てる人だったら分かりますよ、
うん
ね、普通はそうじゃないわけですから、はい、なかなか気がつかないですよね、
うん、
ですから卑弥呼が気がついてくれてるっていうのは本当にありがたいと思います
よ、ね、そうでチャートだってね1週間で見たらこれ分かんないですよね、
分かんないです、
俯瞰してこう見ないとね、
そうそうそういうこと
ですよね、7月から見てびっくりするんですよね、
そこで出るんだからね、
うん、
出たんですからね、
うん、
そうですよね。
それでこの卑弥呼の決断にはですね、売り時を教えてくれる、北浜の望遠顕微鏡ってなんですか。この OSG に関してはどうですか。そろそろ水準に来てますか。
いやまだ売りじゃないですよ。まだ出ない。まだしばらく出そうもないですからね。
いいですね。
持ってたら持続というふうに今なお出てるという形ですよね。
1000株で64万1000ですよ。
いやいいですね。
そうですね。
いいですね。
こういう地味なのいいですね。
1万株買ったら640万ですか。
そういうこと考えるの。
いやいいな。
夢は広がるみたいになってます。
もう小松菜だってなんだってもう買い放題ですよっつったら。
小松菜ね、いくらでも買えますね。
野菜
ね、リンゴとかね。
それでもう時間もあれでしたんで、これを使いたいって方はどこにどうすればいいですか。
そうですね。
はい、
利用料がですね、月々19,800円。まず詳しい資料を用意しておりますので、はい、それをお読みいただいてご納得の上で、ご購入いただければと思います。詳しい資料の請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ぜひお電話、まあここから先本当にどうなるかね、難しいとこかもしれないんでね、卑弥呼にこのアドバイスを仰ぐ、
はい、
ね、北浜さんのこの番組を聞く、
あ、そうですね、はい、そうしていただきたいですね、はい、こうね、小型株がバーンとこういっちゃうというやつもね面白いでしょうけど、うん、
はい、
まあ堅調な、ね、上昇というのがやっぱり長く持てる銘柄ですからね、
うんうん、
そういう銘柄をね、これ卑弥呼も選択してくれてますしね、
うん、
ありがたいですよね。
やっぱり投資というのは基本的にね、北山さんいつもおっしゃってるように、
はい、
城を築く感じで安全でなきゃダメですよね。
いやもう当たり前ですよね、自分のお金は特にそうですよね。
そうですね、はい、ということでぜひ安全な投資を心がけていただければと思います。ということで北山さん今日もありがとうございました。
失礼しました。
失礼します。